Sound Art Something Delicious。
先週から今日までの間にいくつの初が見つかりましたか？こんばんは、くにです。今週はもう1月の最後の週で、あと4日もすると節分。節の分け目ということは、新しい節が始まる。立春がやってくる。初春というのは年賀状にも書く言葉ですけれども、まさに春が本格的になる。とは言っても、まだまだ寒くて冬の気分で、春が始まる感はもうちょっと先。お正月から始まった初何々という時期に関する言葉もそろそろ使えなくなる頃です。初のつくものを巡る旅に出てどんなものが見えてきましたでしょうか？初って思うときってそもそも皆さんワクワクします？それとも嫌だなって思います？私は大体はワクワクするんですけれども、最近では年齢に絡んだ初何々っていうのはね、ちょっとワクワクだけでは通り過ぎられないものもありますね。ちょっと複雑。でも、年が減っていく人はいませんから、誰もが通る道。そう思えば、あ、来た来た、みんな来るんだよね、いらっしゃいと思って、どんどん過ごしたいものです。今年のサウンドアートでは、どれくらい初に出会うことができるでしょうか？考えてみれば、今まで同じテーマを扱ったのはほんの数回ですから、ほとんど毎回が初テーマ。これはもう180回以上近くやってるわけですからね。毎週毎週初チャレンジって考えてみれば、私も結構頑張ってますよね。そんな初を巡る旅、今週もご一緒に出かけましょう。そういえば、皆さんがこの放送を初めて聞いた初視聴っていうんですかね。まあそれはいつだったんでしょうか？ぜひ思い出してください。何のテーマで喋っていましたでしょうか？そんなことも考えながら、それでは今宵の旅の始まりです。Sound Art。 この番組では Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art Something Delicious。
初のつくもの。 Chapter 4 Life 暮らし。昨年はオンラインでクラスをやるということに取り組んだ年だというお話はしました。今年はテレワークが推奨されていますからね。皆さんももしかしたら今年はテレワークを始めたという方もいらっしゃるかもしれません。最初は抵抗がある方も案外やってみると面白いなぁと思えるんじゃないかと私は思うんですけど、皆さんの体験はいかがでしょうか？どれくらい離れていても画面上でみんながつながっているというのは本当に素晴らしいことだと思うんですよ。そんなわけでまあオンライン作業というのにだいぶ慣れてきてはいたんですけれども、今年の初オンライントークというのは仕事ではありませんでした。なんとオンラインで家族のお年始トークでした。もしかしたら皆さんのご家庭でもそういうことを体験されたかもしれないですね。ことの発端はコロナのために私の母が孫に会えなくなったというところからです。孫の一人が家を新しく改築したんですね。でまあそこでみんなが集まるということを考えていたんですけれども、結局それは残念なことに中止になりました。まあ仕方がないよねということで、母はまあそんなにがっくりと落胆していたというわけではないんですが、中止になったのは割と年末ギリギリだったので、やっぱり残念だったんじゃないかなと思いまして、 それならみんなでオンラインでつながって喋るということをアレンジしてはどうかなと思いついたわけです。ただうまくいくかどうか全然わからなかったんですね。なぜなら中止になったのを知った日はもうね、すでに新年までにあと2日ぐらいだったんですね。セッティングが間に合うか。とにかく母が会えると喜ぶのは孫ということはわかってますから、こう孫さえ確保できれば良いだろうと。で、つまり私にとっては甥っ子を何とかしてオンライン上に載せるということができればいいわけです。おのおのとはネットを通じて連絡ができるようになってたんですが、全員が一緒の画面に出てくるっていうのはね、もう一つランクアップですよね。で、クラスでも使っているズームを使えばまあできるわけなんですけれども、まあ、これをやろうとすると全く使ったことのない人があたあたするかもしれないという不安がございまして、今からね、それを説明したり理解してもらう時間はないと。で、そこで多分全員なんとかなるだろうっていうのが LINE でした。日頃私は LINE はあんまり使ってないんですけども、最低限のことはなんとかできます。で、LINE 上で複数人数がおしゃべりを一緒にするというのはグループを作るしかありませんね。そこで元旦に母にサプライズをしようと、まずは甥っ子とグループを作ろうとしたんですけど、みんなね、あれこれ忙しいからね、簡単に進まないんですね。まあこんなことが大晦日、元旦の午前中まで続いて、でも頑張ったおかげでなんとかお昼のごちそうを食べるという時間に間に合ったんです。その直前までね、甥っ子たちとこう何時から始めるとかね、ごそごそしながらバタバタしてたんですが、とにかく間に合いました。そして見事オンラインで孫の顔を見た母は嬉しそうにしてました。こんな風に見えるのとかね、言いながら感心してましたね。まあなんだかんだあって日頃はそんなに会っていなくても、やっぱりお正月というのは特別だなというのはつくづく思いました。たとえオンラインでも家族がお正月に顔を合わせられて本当に良かったと思います。改築した家の様子も画面に映してくれたからね、見ることができましたし、付き合ってくれた甥っ子たちに感謝ですね。初オンライントーク、まだやったことないけど、やってみてもいいかなと思ったら、ぜひチャレンジしてみてください。新しいこと、初めてのことは、そこまで至るのに大変かもしれませんが、やってみたら案外、なんてことなかったね、なんていうことも多いです。やり方がわからないという方も、必ずなんとかなるやり方が見つかるはず。まずは、やってみたいって周りの人に声を上げるところから始めてみてください。私の次なるオンライントークの目論見は、還暦仲間と初お祝い会をやること。まだまだやりたい初のつくことはいっぱいあります。
Sound Art Something Delicious
初のつくもの Chapter 5 Create 創作初恋、初めてのときめき。初キス、どんな味かって？全く思い出せない。初体験、何の？初がつく体験。そうだ、初というのは体験がないと生まれない。見ざる、言わざる、聞かざる。手を離した時どうなったんだろうね。いつかは手を離す時が来るんだ。初を恐れる心、それはどこから来る？子供の頃は何でも嬉しかった。怖いことだって心は震えた。最近はどうだ？ 最後に心が震えたのは、思い出せ思い出せ、震える心を忘れる前に感じろ感じろ、自分の心を忘れてしまった初体験をもう一度やり直せ。新しい初体験があなたを待っている。足踏みしたりうつむいたりしてる暇があったら、気になることなんか放っておいて、どんどん初を増やすんだ。
サウンドアート、サウンセンドリシャス、
初のつくもの。チャプター6、カルチュー、文化。日本の習い事にも新年初のお稽古の場合、初のつくものがありますね。まず最初に思いつくのが初釜。これはお茶のお稽古。私もかなり昔ですが、お茶のお稽古に通っていたことがありまして、この時何度か初釜に参加しました。私の場合は個人の教室を開いていらっしゃる先生のところに行ってたんですけれども、初釜はいつもその先生のご自宅で行われました。教室は別のところに場所を借りてやってらっしゃったんですけど、初釜の時だけはご自宅でやられてたんですね。お家にね、茶室があるんですよ。すごいですよね。ある年、私はたまたまお正月に時間がたくさんあった時がありまして、その初釜の準備というのをお手伝いさせていただいたことがありました。それがもう大変でしたね。この先生はね、本格的にやられる方で、お茶を飲むだけではなく、懐石料理も出てくるんですよ。生徒の人数は何人いたかちょっと覚えてないんですけれども、何十人もいましたね。人の家に入る人数は限られますから、それをグループに分けるので、何回かやるわけです。日本料理の懐石料理といえば、やはり出汁が命ですよね。まず大きい鍋に出汁汁を取るところから始まったような記憶があります。で、これを取っておいていろんな料理に使うわけですね。もちろん一番出汁、二番出汁取りました。でもその料理はね、本当に美味しかったです。手作りの懐石料理なんて普通の家庭ではなかなか食べられませんよね。料亭の作るものともまた違います。心のこもったおもてなしというのはこういうことを言うんだなというのを、この時しっかりと学びました。お花のお稽古には初池というのがあるんでしょうかね。あまり聞かない言葉ではあるかもしれないですね。でもよく考えたら、お正月に自分の家で飾るお花というのが、もしかすると初池になるのかもしれないですね。あ、でもこれは年末にお正月のために生けるということになるのかもしれないな。やはり日本古来からのお稽古事の方が初がつく可能性が高そうです。初踊り。踊りのお稽古はこうなるのかしらね。日本舞踊とか。海外の踊りだと初ダンス？あんまりピンときませんが、あるのかもしれません。そういえば私も英語教室をしてますから、その最初のクラスは初クラスになるのかな？あまり考えたことはなかったけど、初トーク？初イングリッシュ？やっぱりピンとくる言い回しはないですね。皆さんは何かお稽古事をされていますか？多治見周辺だと茶道具がね、盛んですから、やはりお茶のお稽古は多いのかしら。最近はノウハウを教える分野の教室が多くなってるかもしれませんが、やっぱりお茶やお花のように技術だけではなくて、文化や教養を教える教室というのは、どちらかというと長く続けるものになる可能性は高いです。どこまで習ってもここで終了というのがありません。 ある意味これは習う方の気持ちの持ち方も大きいです。何を目指して習うのか。でもそういうことは習っているうちにどんどん変わるでしょうから、まずは興味を持ったら始めること。これが大事。やってみて、ちょっと違うなと思ったらやめるのももちろん構いませんし、今はオンラインの習い事も増えてるでしょうから、時間や場所の制約も少なくなっているはずです。茶道、華道、剣道、柔道、合気道などなど、道のつく習い事というのはマニュアルがないということも多いはず。見て覚える。経験して覚える。そういうことがたくさんあるでしょう。最近はマニュアルやテキストがないとダメという方が増えているのかもしれませんが、何度も通ううちに徐々に体に馴染んでくる、心が整ってくるという形は嫌いじゃないですね。で、私はですね、昨年太極拳を習い始めたんですよ。隣の町の公民館講座なんですけど、これこそ本当に見て覚える習い事。毎回ちょっとずつ覚えるんですけど、で帰るときはね、なんとなく覚えたなっていう気持ちになってるのね。でも次回行くとすっかり忘れてる。で、隔週だから余計なんですけど、本当にまあね、綺麗さっぱり忘れてますね。でも先生は何度も繰り返すことで覚えていくんです。焦らずやりましょうっておっしゃるので、気長にやろうと思ってます。ゆっくりだけど、じわーっとくるあの動き、なかなか動けないんですけど、残念なことにまだ今年の初クラスはお預け。夜のクラスなどで自粛のためお休み中なんですね。早く再開するのが楽しみです。さて、2021年、初教室に初チャレンジ。あなたなら何をやりますか？
Sound Art Something Delicious。
初というのは英語でなんて言うんだろうかというのをあれこれと調べてはみたんですが、出てきたのは first という言葉でした。first というのは1番目、2番目という数で数える一番最初ってことですね。助数。日本語だと1番という言葉があるわけで、他の言語でも同様に1番、2番とね、数える言葉があります。それに比べて、初というのはなんだかちょっと違うニュアンスがあるように感じるんですけど、うまくは説明できません。どう思われます？初と first は微妙に違う。助数でないのは確かです。初の響きには何か特別感があると。そこには驚きや喜びや、場合によっては怒りとかね、そう、喜怒哀楽が感じられそう。1番、2番にはそこまでの感覚は出てきません。少なくとも私にはそう感じられます。となると、日本人にはなぜ、初という言葉が必要だったんでしょうかという素朴な疑問が湧いてきます。初はういとも読んで、産むにつながるとか、衣辺に刀で、医療ですね、切るものとかね。これに対して、最初にハサミを入れて切ることとかね。あるいは素材に切れ目を入れることが人工の始まりだから。ね、うん、初と始まるは違うという話もありました。始まる開始のこの始という字は女に無、カタカナの無に口と書きますが、この無というのが好きの形、農具の好きですけど、人間が好きを手に持って口で物を言うと、 つまり行為を起こすことだとか、女性の行為の始まり、つまり胎児を宿すことだとか、これが始まり。まあ、初も始まりも、どちらも一番という助数らしい説明は見当たりませんね。言葉の始まりはそれぞれの意味があって始まっているはずなので、やはり first というのはイコールではなさそうです。となると、この感覚は、この漢字を知っている人にはすぐ伝わるけれども、その言葉を持たない人に伝えようとすると非常に難しい。かゆいところに手が届かない感じ。それこそ初感覚を理解してもらうくらいのことになってくるのかなーなんて考えていたら、初っていろんな感覚の総合的な表現なのかもしれないなんていうことも思えてきました。今年も初で味わういろんな感覚、楽しみになってきました。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。サウンドアート、something delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。